クリスマスイブの夕べにこのようにして皆さんとご一緒に生まれてくださったイエスのご誕生を祝うことができる、本当に、この夜の喜びを共にすることができて心から感謝をしています。今朗読していただいたその最後の朗読、ローマの信徒への手紙の第13章、これは直接にはキリストの誕生という事柄に触れていないようにも思われるわけですけれども、この聖書の言葉を今日のクリスマスとの関わりで短く学んでみたい、そのように考えております。この第13章の最後の部分ですね、14節のところに、イエス・キリストを身にまといなさい、イエス・キリストを身にまといなさい、こういう言葉、こういう勧めの言葉が記されているわけですね。イエス・キリストを身にまとう、一体それはどういうことなのか、とても難しいことを求められている、そういうふうにも思うわけなんですね。でそこで私もこの聖書の言葉を読んでおりまして、3つの疑問問いが起こりました。その第一は、なぜキリストをまとわなければならないのか、なぜキリストを身にまとうことが大切なことであるのか、これが第一点ですね。そして第二は、ではどうすればこのキリストを身にまとう、そういうことができるのであろうか、どうすれば、これが第二の点ですね。そして第三に、それじゃあそのキリストを身にまとうということはクリスマスとどんな関係がありますか、そういう三つの疑問ですね。この三つの点に私なりに手短に答えを出してみようというふうに思っております。でまずは、なぜキリストを身にまとわなければならないのか、キリストを身にまといなさい、これは聖書が私どもに語りかけている大切な招きである、あるいは命令のようにも聞こえるわけなんですね。なぜキリストを身にまとう、それが大切なことであるのか、この示されている聖書の中にやはり答えが示されている、そのように思いますね。12節というところに、夜は更け日は近づいたと書かれています。夜は更け日が近づいた、つまり今の時というのがですね、夜が更けている、そういう、これが聖書の時の理解ですね。この夜更けの暗さ、そのことを聖書は語りかけているわけです。で今夜も私たちは、ある方々はですね、暗い夜道を探るようにして教会を目指してくださったというふうに思います。つまり夜が更けている、でその暗さ、この夜の暗さというのは決してランプや、あるいは蛍光灯やネオンの明かりで追い出すことができない、そういう、いわば内面的な暗さだと思いますね。いわば私たち自身の心に潜んでいる闇であります、あるいは世界の暗さでもあると思います。でこの夜はつまり世界の夜であり、人生の夜でもあるわけですね。今日いろいろな意味で世界の夜、世界の闇、これが語られております。語られているだけではない、私たちはひしひしとそのことを身にしみて感じてもいるわけですね。そしてこの世界の闇、世界の夜、それによって私たちのそれぞれの命と生活にもやはり闇が忍び寄っている、あるいは闇がのしかかっている、そのようにも思えるわけであります。今日のこの聖書もですね、決して具体的な言葉で世界の闇ということを、語りかけているわけではないと思いますね。しかし大変身近な用語、身近な言葉を用いて人間の闇、 心や生活に潜んでいる人間の暗さということを物語ろうとしております。その中に主演と名帝、そして淫乱と公職、そして争いと妬み、6つの言葉が用いられているわけでありますね。主演、名帝、そして淫乱、公職、争い、妬み、これは非常に身近な意味では人間の倫理的な道徳的な生活の歪みあるいは乱れということでありますけれども、もっと広い意味でですね、先ほど司会者の初めの祈りの中で具体的に触れられました、本当に今日の世界の現状、その苦難、その暗闇、そこで多くの人々が言葉に表すことのできない困窮と行き詰まりを経験しておられるわけですね。その中に、そうした中に神の光が届くようにと祈られたわけであります。聖書はもちろん具体的に今日の世界の経済の問題、あるいは気候変動という大問題、あるいはまたインターネットに絡み取られたこの世界の不安と不都合、そういったことを、ここを具体的に語っているわけではないわけですね。けれども今の時代を支配しております、いわゆるグローバル資本主義と言われるような怪物、まさに怪物と呼ぶほかはない、そこから生まれてくる富と貧困の圧倒的な格差ですね。そしてもはや一般の私どもには理解できないほどの情報、その情報の渦がですね、あるいはその情報の洪水が人間と世界を支配し抑圧している、この現実ですね。それはまさに今の聖書の言葉に置き換えれば、主演と名帝、淫乱と公職、そして争いと妬みそのものではないかと思うんですね。私たちの社会が、そして私ども一人一人の現実の生活が、そのような惨めな病のいわば奴隷になっている、そのことを否定できないのが今日の現状ではないでしょうか。確かにそのように夜は更けている、そう言わざるを得ないわけですね。そして私どものうちのですね、誰一人今のままで良い、今のこの時代のありさまで満足です、そのようにお考えになっている方は一人もいらっしゃらない、そのように思うわけですね。聖書はそういう私たちの時代、社会、一人一人の人間、とりわけ教会に対してですね、闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう、そのように招いているわけなんですね。闇の行いを脱ぎ捨てて、そして光の武具を身につけましょう。闇を脱ぎ捨てる、そして光を身にまとうべきだですね。そのように聖書は命じています。あるいは命じているというよりは招いている、あるいは私たちを励ましてくれているとも言えるわけでありますね。この闇、この闇をですね、さらにさらに突き進んでまいりますと、もう取り返しのつかない深淵が、あるいは滅びが待ち受けている、そのように言わざるを得ないわけです。この聖書の警告は今日単なる脅かしではないということを私たちは実感しているわけです。で、聖書はこの深く、そして重たい問題、その解決にですね、キリストを身にまといなさい、そういう一つの提案を私どもに示してくれている、これが第一の点であります。それでは第二にですね、どうすればキリストを身にまとうということが できるのでしょうか。この投影されている13節というところには、日中を歩むように、つまり昼日中の明るい光の中を歩むように、品位を持って歩もうではありませんか。夜の闇の中を密かに歩いているような、そういう人生、そういう社会であってはならない、このように警告をしているわけですね。品位を持って歩もう、まあ、この品位という言葉はですね、聖書の元の言葉では、その形というその言葉の前に良いとか、あるいは気品のある、まあ、そういう意味の言葉が付け加えられた、まあ、合成語というんでしょうか。いずれにしてもですね、気品のある良い形を持って自分の心、あるいは生活を作り上げていこうというわけなんですね。まあそう言われますと、私などはたちまち困ってしまうんですね。気品のある良い形、そういうものを自分で身につけるということは到底できそうにないわけなんですね。自分の中にある癒しさがあり、惨めさがあり、苦しみがあり、歪みがあるわけです。気品のある良い形、そういうものをどうしたら身につけることができるのでしょうか。今日朗読いただいているローマの信徒への手紙の前後の文脈、まあ、具体的にはすぐ前にある12章というふうなところを読み合わせてみますとですね、この品位を持って歩むというのは、おそらくですね、世の中に妥協しないで生きてみようではないか、そういう意味合いを具体的に含んでいるようですね。品位を持つということは、この世の中にいたずらに妥協しないで背筋を伸ばして生きようということであろうと、まあ、このように読み取ることができるわけです。けれどもここでもまた妥協せずに生きる、まあ、これも誠にたやすいことではないわけでありますね。どうすればいくらかでも品位を持って私どもの内面を築き、そしてこの世に妥協しない道筋を踏んでいくことができるのか、これは教会で私どもが毎週毎週考え、学び、聖書から聞こうとしている最も大切なメッセージであると思いますね。で、聖書が教える、特に今晩私どもが今読んでおります聖書が語る一番大切な道筋、品位を持って生きる、世の中に妥協しないで少しでも背筋を伸ばして生きてみたい、そのためにはですね、やはりイエス・キリストに出会うこと、そしてキリストを信じて、できれば教会では洗礼ということを皆さんに時折お勧めしているわけなんですけれども、洗礼を受けて歩んでいくということですね。聖書は他の箇所でもですね、洗礼を受けるということをキリストを着る、つまりキリストを身にまとう、そういうふうに教えております。キリストを着て、キリストを身にまとって歩んでいけばですね、どんなに品位のない私でもですね、いくらかは見られる形、いくらかは気品を持って生きる、そういう人生に近づいていけるかもしれないですね。いずれにしても、この寝巻き姿のままで、パジャマを着たままで昼日中街に出ていく人はまずおられないわけなんですね。そうではなくて、キリストという方と道連れになって、できれば洗礼をお受けになって、そしてイエス・キリストを身にまとう、そういう人生を生きてみませんか。で、聖書は全ての人々にこの一点を心からお勧めしている。これが聖書という言葉であり、これが教会という存在でもあるわけです。今朗読していただいているこのローマの第13章11から14節ですね。この箇所は、そのアウグスティヌスというですね、古代のキリスト教会の最も偉大な指導者の一人、お名前は、どこかでお聞きになったこともあるかと思うんですね。このアウグスティヌスが 洗礼を受けよう、そういう最後の決断をした時に出会った言葉として特に名高いものでありますね。この人は誠に膨大な書物を残しているわけなんですけれども、その中でも世界中で最も長く広く読み継がれた告白録という書物があります。この一冊だけでも新しく改訳された日本語の書物にすればもう800ページを超えるような大著なんですけれども、その中にはアグスティヌスの心の遍歴、いわば魂の苦悩に満ちた自叙伝というものがそこに記されているわけですね。彼は信仰と不信仰の間を長く迷いながら揺れ動きながら人生の道筋をたどっておりました。この人のお母さんはモニカというですね、実に信仰深い祈りの人であった。アグスティヌスがイエスを信じ、キリスト教徒として真っ当な道を歩んでくれるように、もう日々涙を流しながら祈り続けたと伝えられておりますね。ところがその息子アグスティヌスは16歳で一人の女性と同棲を始めまして、そして19歳ではもう子供が生まれていたわけなんですね。けれども相手の女性はやがて自分から身を引いて修道院に入り、終生独身を通した、そういう女性であった。ところが一方アグスティヌスはですね、また別の女性を求めて深く悩む、あるいは自分自身の心に悶々とした悶えを抱え込む、つまり自分の内面に潜む肉欲、そういうものに苦しんだわけなんですね。今日の聖書が語っている通りであります。そうした心の戦いに明け暮れていたある日ですね、彼は庭で一人の友人と語り合っておりました。アグスティヌスのそばにはですね、傍らにはパウロが書いたローマの信徒への手紙の写し、これは羊皮紙に書かれた一冊だけでもローマの信徒への手紙全部が、その一冊に含まれるような、まあ今日のこういう書物とは違うんですね。手元に置いた羊皮紙のローマの信徒への手紙が傍らにありました。その時ですね、この塀の向こう側から隣の家からですね、子供が歌うような声が聞こえたと。取れ読め、取れ読め、そういう言葉が聞こえてきた。アグスティヌスはですね、とっさにこれは取りて読め、そういう呼びかけだと彼は聞いたわけなんですね。つまりお前のそばにある書物を取って読みなさい、そのように彼には聞こえたわけです。やはり彼の心が準備をされていた、彼の耳が準備をされていたんでしょうね。それで彼はこのローマの信徒への手紙のどのページでもその開いた箇所を読めばよいのだ、そのように信じたわけです。そして彼は羊皮紙の書物を開いてみると、この13章の11節から14節、このところが開かれたんですね。彼はそれを読みました。特に13から14節にかけて、主演と名定、淫乱と公職、争いと妬みを捨ててイエス・キリストを身にまといなさい、これがアグスティヌスの胸にまっすぐに突き刺さったわけであります。この取れ読めというですね、謎めいた言葉を聞いたわけですね。その少し前の、何ヶ月前のことなんでしょうか、少しページを戻って告白録を読んでみるとですね、こう書かれていました。私は自分の心の奥で言いました、さあ今がその時だ、今がその時だと彼はもう思っていた。こう言いながらまさに決心しようとしていました。もうほとんど決心しかけていましたが、決心しませんでした。しかし私は元の状態に逆戻りしたのではなく、すぐそのそば、つまり信仰の間際、洗礼の間際に立ち、すぐそのそばに立ち、喘いでいたのです。喘いでいた。 神に向かって心を開こうかどうしようか、けれども自分では最後の決心を下すことができなかったわけですね。しかもそこを立ち去ることとか、信仰と救いを諦めることも決してできない、その前にも進めない、退くこともできないギリギリのところ、つまり救いを求めキリストに憧れながら彼は喘いでいたというんですね。これは本当に痛切な、まさに告白ですね。痛ましいほどの嘆きであります。人間の魂がギリギリの魂ができるギリギリのところは何かというと、神に向かって喘ぐということだと思いますね。そして喘ぎ求めるこの人に、神は神ご自身の側から近づいて、そして信仰と救いの扉を開いてくださいました。このアウグスティヌスの存在によって、歴史の古代というものから中世という新しい大きな扉が開かれたとまで言われる、そういう驚くべき改心が起きたわけであります。最後に、ではキリストを待とう、それはクリスマスと一体どんな関係がありますかですね。もう皆さんには答えが分かっていらっしゃるのではないかと思うんですね。キリストを身にまとう、でこれが一番ふさわしい時はおそらくクリスマスの時であろうと思うんですね。教会でもですね、クリスマスの季節に洗礼を受けました、そういう子どもたちや大人たちがおそらく一番多いと思うんですね。今年もそうでした。この11節というところにですね、あなた方は今がどんな時であるかを知っています、あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています、こう言われています。さらに救いは近づいているとも言われているわけですね。救いが近づいている、神の恵みが近づいている、これこそですね、クリスマスのいわば標語、クリスマスの合言葉でありますね。救いが近づいている、神が人類に与えてくださった贈り物、つまり幼子イエスね、クリスマスは私たちが神様に近づいていくための一番良い季節であります。むしろ神がこの季節に私たちに、あるいは世界中の人々に近づいておられます。世界が神の訪れを受けているわけですね。クリスマスには、あの玄関のところでもご覧になりましたように、私たちの前に置かれているのは幼いイエス、誕生したばかりの緑子でありますね。つまり難しい顔をした神、いかめしい神ではないわけですね。せやせやと眠る幼子です。悪意もなければ棘も刃も持たないですね。ただ貝羽桶に身を横たえて眠っている、これが神である、聖書は語るわけですね。誰もが安心して近づくことができる救い主です。キリストはつまり神の愛そのものです。ですからキリストをまとえば、神の愛で誰もが包まれる、またキリストは神の許しであります。このキリストをまとえば、私たちの受けた傷、あるいは罪と過ちによる痛みも許され、そして癒されるわけですね。さらにキリストは神の平和であります。キリストを身にまとえばですね、この争いの絶えない時代と社会の中で、平和、神の平和が私たちを包んでくれる、そこが始まりでありますね。ユネスコに伝わっている言葉の中に、争いはまず人々の心の中に宿る、それゆえ平和の扉を築くためには、まず一人一人の心に平和が築かれなければならない、これがユネスコ憲章の中で語られている平和の定義であります。つまり愛と許しと平和、この3つがあればですね、この3つがあれば、この険しい夜更けの時代、真っ暗闇と思えるような今もなお希望を抱いて、私たちは進んでいくことができる。2022年が皆さんがお一人お一人にとって、また教会と世界にとって、いくらかでも 明るい光の年となりますように心から祈ります。では短く祈ります。神様、イエス・キリストを身にまとって私たちが生きることができますように、2022年もイエスと共に神の愛、神の許し、神の平和の中を歩ませてください。愛する主イエスの名によって祈ります。アーメン。